声の広報、地方日立、令和5年2023年10月5日号、ナンバー1753、目次、表紙1ページ、特集、ものづくりの精神と英知で切り開く未来、2ページ、もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク、パート2、14ページ、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し、新型コロナウイルスワクチン接種情報、以上15ページ、情報広場、お知らせ、16ページ、催し、17ページ、講座、19ページ、募集、健康、以上20ページ、子育て、21ページ、自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ、以上22ページ、幼稚園認定こども園1号認定、来年4月入園時募集人数一覧、台風13号に伴う豪雨被害にかかる問い合わせ先一覧、以上24ページ、目次終わり。表紙、特集、ものづくりの精神と英知で切り開く未来。写真は先輩社員が精密機器に使用される電磁コイルの巻線作業をアドバイスする様子、吉野電業。工具を手にした二人の女性工員が電気スタンドに照らされた精密機器の手元を覗き込んでいます。
特集、ものづくりの精神と英知で切り開く未来。ものづくりの街、日立。日立市は明治時代以降の日本の産業近代化の中、銅山開発と電気機械工業の発展とともに成長し、一世紀を超えて知恵と技術を培ってきた日本有数のものづくり産業の町です。市内には電力、家電、自動車などの製品づくりを支える多くの中小企業が集積し、今なお雇用、経済の面から県北地域を支えるまさに中心都市となっています。本市のものづくり産業の構造は、全国の他の企業城下町と同様に、特定の大企業を頂点としたピラミッド型の受発注形態となり、それぞれのものづくり技術を特徴としながら、部品加工や組み立てなどを生業としてきました。しかし、平成初頭のバブル崩壊から続く、経済低迷や円高に伴う国内産業の空洞化など、度重なる大きな社会情勢の変化の中、このピラミッドは揺れ動き、800を超えていた事業所数は、直近の令和4年には、およそ300まで減少するなど、中小企業では、経営の維持が厳しくなるほどの事態に直面しています。こうした状況を打開しようと、これまで培ってきた技術力を生かし、新しい製品や技術の開発に挑戦する企業、若い人材を確保し、次世代に向けた人づくりに力を注ぐ企業など、新たな挑戦を始める企業が増えつつあります。今回の特集では、それぞれの中小企業が長い歳月をかけて築き上げてきた、ものづくりの精神と英知を活かし、社会の大転換期に果敢に挑み、明るい未来を切り開いていこうとする企業の取り組みと、それら地域の企業を支える、日立地区産業支援センターの取り組みなどをお伝えします。2、3ページに見開きの上空写真があります。写真右下に、大瀬漁港から続く海岸線。中央手前に大きな工場群。 その奥にシビックセンターの球体が見え、北へ続く線路の両脇に密集して建物が立ち並んでいます。写真終わり。切り開く未来1。人づくりで生まれた社員のやる気とチャレンジ精神。株式会社今橋製作所。写真。住所。日立市十王町医師 20-42。電話 39-1161。 事業内容、各種金属、合板、型鋼、ステンレス、アルミ等、加工、販売。創業昭和39年。従業員数25人。株式会社今橋製作所、代表取締役社長今橋正盛さん。写真。経営者は親父、社員は子供。仕事も何も重要なのは人。何をやろうにも人づくりが最も大事。そう語るのは代表取締役社長の今橋さん。今橋製作所は社員数25名。平均年齢は30代。医師工業団地に会社を構え、主に切削加工を軸とするものづくり企業。人は年齢を重ねていくと必然的に変化していく。30代までは貪欲、40代になると守りに入る。年齢につれ、体力的にも今までのように動けなくなる。人の年齢的な性質だけでなく、それぞれの人が有する特性にも目を向ける。社員とのコミュニケーションを深めることで、それぞれの特性が見えてくる。話すことが得意な人、話は苦手だが作業はピカイチ、知識よりも先見性があるなど、個性の強みを見極め、苦手分野の穴を埋めるようタッグを組ませ、新しいことにチャレンジさせる機会を設けています。さらに、問題が起きたときに複数の対応案を持てるリスク管理ができる、問題解決力が高いといったロジカル人材を育てるため、定期的に社員を集めて勉強会を開くなど、個々の能力を高める人材育成にも力を入れている。私は経営者は親父、社員は子供と思っており、上司と部下の関係とは考えていない。そう考えれば、子供と向き合う親父が、子供の教育に時間とお金をかけること、熱量をかけることは当たり前だと思っています。その気持ちが社員のやる気、チャレンジ精神につながり、従来の枠にとらわれない事業に取り組み始める。新たに取り組むコンパスリーチ事業。何かやっていなければ会社は潰れていたかもしれない。今橋製作所には、日本で2カ所しかできない金属加工技術があり、現在も新幹線や発電機の部品の注文を受ける。それでも、その技術に頼り切ることに警戒感を強める。昔ながらの受注に頼っていては、業績は上がらず、有能な人材の雇用も進まない。技術を生かした事業の創出、新たな分野へのチャレンジが重要であると思っています。これまで、国や県、市、関係機関との連携を強め、若い社員の提案などを参考に、新しい分野へのチャレンジを続けてきた。その取り組みが呼び水となり、新たな人材が少しずつ集まり始めている。令和4年には、これらの経験を他の企業に横展開させる事業として、コンパスリーチ事業を立ち上げ、ウェブ、補助金支援サービス、デジタル対応人材の育成支援などを始めた。 市内の企業には、他に誇れるものづくり技術がありますので、ウェブを活用した販路開拓や補助金申請のノウハウなど、我が社の経験が役に立つと考えました。これまでサポートしてきた企業は20社に上る。会社も人も環境が良いところに流れてしまう傾向があります。この日立市で培ったものづくり技術を次世代につないでいくためにも、魅力ある仕事を作り、業績を上げ、給与を含めた環境を改善していく必要があると考えています。それを我が社だけでなく、地域全体で推し進めたいと思っています。この場所で育んできたものづくりに対する誇りを胸に、今橋製作所のチャレンジは続いていく。コンパスリーチ事業。株式会社今橋製作所が、令和4年9月に、業務支援、コンサルタントサービスを主として始めた事業の名称。写真が5枚あります。1枚目から3枚目。真剣な表情で切削作業に取り組む従業員。4枚目。今橋社長とコンパスリーチ事業を担当する所さん。5枚目。コンパスリーチ事業についてプレゼンを行う所さん。写真終わり。チャレンジする企業を応援。ピックアップ。経済産業省中小企業庁事業。ものづくり、商業、サービス、生産性向上促進補助金。中小企業などによる生産性向上に資する革新的サービス。開発、試作品開発。生産プロセスの改善を行うための設備投資を補助します。補助上限額5000万円。補助率2分の1から3分の2。申請サポート。商工振興課内線471。日立地区産業支援センター。電話25-6121。
切り開く未来に、大切な社員を守るという強い意志が窮地を救う。吉野電業株式会社、写真。住所、日立市滑川町 1-5-13。電話 22-0825。事業内容、エレベーター、エスカレーター用ブレーキコイルの製作など、創業昭和27年、従業員数32人。吉野電業株式会社代表取締役会長、吉野邦彦さん、写真。異業種間で行った営業活動。吉野電業は、昭和27年に創業した電工業を営むものづくり企業。主にマグネットコイル製造や電気品組み立てを行い、従業員数は32名。うち約7割を女性社員が占める。創業時はエレベーターのブレーキコイルやリレーコイル、電力遮断機用コイルの組み立てを行ってきたが、電気部品の変化などにより受注が減少し、50名を超えていた社員は平成初頭には半減した。このままでは衰退するのみ。いずれ潰れる。当時の心境を語るのは吉野邦彦会長。会社の存続に強い危機感を持ち、異業種の中小企業と手を組んだ営業活動を行った。電工業を営む人は、私たちを含めて、まっすぐな人が多く、柔軟な動きをためらう傾向がある。それでは、大切な社員を守れないと考え、プライドを捨て、異業種が集まる組合の人たちと一緒に、展示会への出展等を繰り返しました。 そこで自らの強みである品質と柔軟性を積極的に PR しました。その結果、これまで付き合いのなかった県内外の様々な企業から試作品の製作依頼や注文を受けるようになる。女性社員の活躍。新たな取引先からの相談は、技術革新に伴う製品のコンパクト化などにより、きめ細やかな作業が必要なものが多く、それが男女共同参画の潮流と重なっていく。製品のコンパクト化と同時に、共働きが当たり前の時代になりましたので、女性が働きやすい職場づくりが必要と考えました。平成30年に市の補助金を活用し、女性のロッカーの整備や女性専用トイレへの改築を行ったほか、子育て、前、中、後のライフスタイルに応じて出勤できるフレックス制を導入するなど、職場環境の改善を進める。女性社員が増えたことで会社の雰囲気が変わりました。細かいところの整理整頓や楽しいイベントを企画してくれるなど、会社を明るく華やかにしてくれます。生産性も上がっています。会社の周辺は社員が作った花壇で彩られ、社内はきれいに整頓されている。ところどころには社員手作りのイベントのチラシなどが掲示されている。緑化や健康経営などの委員会があり、それぞれに社員が所属しています。この取り組みの甲斐があって、市のラジオ体操コンクールで優勝し、4年ぶりに開催された桜祭りでは、自作の衣装を着て楽しくマラソンに参加しました。挨拶によるコミュニケーションの活性化。職場は明るく、社員皆が笑顔で挨拶をしてくれる。先進的な工場に社員を連れて視察に行ったことがあり、そこで感銘を受けたのが、効率的な作業工程以上に社員の挨拶でした。すぐに実践すると、挨拶でコミュニケーションが活発になり、今の雰囲気につながっています。窮地の中でも、柔軟に対応してきたことで今がある。コロナが明け、みんな待っていたと言わんばかりに桜祭りは多くの人で賑わっていました。やっぱり地元が元気に明るくなると嬉しいですよね。生まれ育った日立市がもっと元気になるため、微力ですけど頑張っていきます。吉野伝業の象徴とも言える繊細かつ技術力のあるコイルを片手に話す吉野会長。その隣に座る社長、副社長も大きくうなずく。三人が見据える未来は明るく、その表情は笑顔で溢れていた。写真があります。今年5月に会長から社長を引き継いだ吉野康彦さん。写真終わり。他に写真が7枚あります。1枚目、社内環境の改善などを図るための委員会の一つ、健康経営委員会。女性3人と男性1人が机を囲んで話しています。2枚目、社内に掲示された手作りのポスター。3枚目、働きやすい環境づくり支援事業補助金を活用して整備したロッカー。4枚目、社員で参加したラジオ体操コンクールで優勝。5、6枚目、工場内の様子。従業員は7割を女性が占める。7枚目、左から吉野邦彦会長、吉野康彦社長、吉野大輔副社長。写真終わり。様々な用途にご利用ください。ピックアップ、日立市事業。働きやすい環境づくり支援事業補助金。誰もが働きやすい職場環境、 インターンなどの受け入れ環境の整備に要する経費を予算の範囲内で補助します。補助上限額75万円。外国人労働者の環境整備を行う場合は100万円。補助率2分の1以内。問い合わせ、商工振興課、内線429。
切り開く未来3。社員のアスリート化と工場のスタジアム化で育む相鉄魂。相鉄株式会社、写真、住所、日立市東多賀町 5-19-10、電話 33-2005。事業内容、鋼材の一次加工、切断と曲げ等と図面丸ごと受注。創業昭和39年。従業員数48人。グループ会社含め134人。相鉄株式会社代表取締役社長三村太陽さん、写真。アスリート化とスタジアム化。一人一人が何役もできるアスリートのような存在。そう語る三村さんは、リーマンショックで地域経済が低迷する平成21年に代表取締役に就任。社内に営業、総務、設計、製造、配達の5部門の職種がある中、一人の社員が何役も担う姿を見て、平成26年の創業50周年を契機に、社員のアスリート化と工場のスタジアム化を始めた。大切なものは設備でなく社員。スタジアムとはギリシャ語で、人が立つという意味があり、人が主役となる場所。工場の外壁には、スタジアムを彷彿とさせるスタジアムサインを描き、社員が使うロッカーは、プロスポーツチームのようなロッカールームに変更した。社員は、ワッペンがついたユニフォームに着替える。数年前には、ウェアラブル端末を装着して仕事を行い、歩行距離や心拍数と生産性の関連を調べる実験を行った。社員のモチベーションやパフォーマンス、企業ブランドの向上につながる取り組みを進めている。社員一人一人の負担は大きい。それでも、チームワークを企業文化、相鉄の魂として、皆頑張ってくれています。アスリートのように、一生懸命仕事に励むことで、お客様の信頼につながり、業績も好調です。私は、頑張る社員のため、給与や福利厚生の充実、安全と健康管理のサポートをしっかりするようにしています。アスリート化、スタジアム化を進めてからの10年、業績は上昇傾向を続けている。相鉄魂で形成されるものづくりのネットワーク。相鉄は、鋼材の一次加工を行うものづくり企業。社員は48名。グループの太陽工業とミネヒサを含めると134名。創業から約60年かけて培ってきた鋼材の加工技術は日本最高レベルで、過去には日立地区産業支援センターと連携し、都内の展示会などにも出展。創業からのモットーは、少量多品種短納期。社員は決まりきった行動をするのではなく、スポーツ選手のように場面に応じ自分で考えて動き、県内外に広がる500社に上る顧客に製品を届けている。大企業を支えてきた中小企業が一番の大切なお客様です。最近では、
社内で対応できない範囲の要望を受けることが増え、そういった仕事を別の顧客に相談したことがきっかけで、市内の顧客に仕事を依頼することも多くなっている。お客様に何度も足を運ぶと、仕事がない、経営が厳しい、といったことを話してくれるようになりました。市内には世界に誇る技術を持った中小企業が多くあるので、その強みを生かして何かできるはずと考えました。そして、平成27年に始めたのが、すべての部品を一括して手配する図面丸ごと受注。さらに、ものづくりの町という特性を生かした受注体制として、県北ものづくりネットワークの形成を目指している。ものづくりの日立をテーマに、当社から市内のお客様に仕事をお願いすることが増えています。外注費も増えています。技術力のレベルは皆高いですから。ネットワークでつながる会社は50社以上に増え、設計から材料の切断、製管、溶接、機械加工、現地据え付けなど、地域として一貫した製造工程の構築を受け負い始めている。日立市で育った企業という誇りを胸に、地域の中小企業が再び光り輝き、地域が活力にみなぎる。そういったことを未来に描きながら、それぞれの個性を磨き、頑張っています。近年では、後継者不足や倒産の危機にある中小企業を対象に M&A を手掛けるなど、地域ぐるみのものづくり技術の承継にも取り組んでいる。写真が5枚あります。1枚目、前列左から総務部の助川部長と重川副部長、後列左から営業部の森部長と三村社長、柳井副部長、ロッカールームで撮影。2枚目、ガス切断を行う若いアスリート。3枚目、製造部をまとめる野上工場長。4枚目、7つのスタジアムは赤いナンバーが目印。5枚目、レーザー切断を行う第二スタジアム。写真終わり。自慢の技術出展してみませんか？ピックアップ。公益財団法人日立地区産業支援センター事業。専門展示会出展。自社製品の販路開拓を支援するため、東京ビッグサイト等で開催される展示会に、産業支援センターがブースを確保し、専門性の高い中小企業の加工技術や製品などを PR します。問い合わせ、日立地区産業支援センター、電話 25-6121。
独占インタビュー。次世代への経営を憂い、思い切って踏み出した一歩が未来を切り開く。株式会社三遊製作所。住所、日立太田市馬場町457。電話、0294-72-2245。事業内容。医療機器の組み立て。電子顕微鏡付属品及びプラズマエッチング装置の開発・販売。創業昭和21年。従業員数280人。スマートリーセンター日立市石名坂町写真。株式会社三遊製作所代表取締役社長加藤木克也さん写真。株式会社三遊製作所 常務取締役加藤木真紀さん、写真。昭和21年に常陸太田市で創業され、主に医療機器の組み立てを手掛ける三遊製作所、常陸市内に拠点を構え、近年4つ目となる工場を整備するなど、本市の雇用創出に大きく貢献しています。次世代に経営を承継するため、国が進める伴走型支援事業に参加した取り組みなどを伺いました。伴走型支援事業、経営者との徹底した対話と傾聴を通じて、課題解決に向けた障壁と施策を共に考え、地域企業の経営改革を後押しする事業。問い合わせ、常陸地区産業支援センター。電話、25-6121。9、伴走型支援事業に手を挙げたきっかけ。創業当初は、カーエアコン部品の製造などを主に行っていましたが、カーエアコンが標準装備に変わることで大企業の発注形態も変わり、仕事が回ってこなくなりました。その後、従来から一部手掛けてきた医療関連分野の事業に転換し、なんとか会社を軌道に乗せることができました。そして、今後を見据えて、次世代に良い形で経営を引き継ぐために、この事業へ参画を決意しました。9. 本事業で取り組んだ内容。国や常陸地区産業支援センター、コンサルタントなどと合同チームを形成し、会社の課題を見つめ直し、解決策を模索しました。浮き彫りになった様々な課題の中から、次世代幹部の育成を重要な課題に設定し、解決する手段として、次期経営陣による中期経営計画の策定を選択しました。これまでは私一人で作成していた計画を、後継者である加藤木真紀常務取締役をリーダーに、次世代の幹部候補からなるチームを作り、徹底的に議論しながら策定に取り組みました。これを機に、幹部候補の間で将来に向けたビジョンを共有することができ、連帯感の醸成につながりました。9. 中期経営計画に基づく取り組み。主な取り組みとしては、全社の生産性向上と自社製品の開発・事業化です。自社製品の開発には、茨城県の茨城チャレンジ基金や常陸地区産業支援センターの産学連携等研究開発補助金などを活用させていただき、茨城大学工学部や産業技術総合研究所などと連携して取り組んでいます。9. 自社製品の開発に取り組んだ理由と効果。企業の存続を考えると、若者の雇用が重要と思っていました。しかし、若者はどうしても大企業に憧れ、我々のような中小企業には入ってくれず、入社したとしてもすぐに辞めてしまうことがありました。そこで、魅力ある会社とするために、自社製品の開発を手掛けることにしました。自分たちの思いが入り、若手社員のやる気にもつながると考えて、チャレンジを決意しました。最初の自社製品の開発に10年以上かかるなど、すぐに稼ぎにつなげることはできませんが、自社製品の開発を手掛けたことにより、少しずつ若者が入ってくれるようになっています。9. 今後の取り組み。現在、新たな自社製品の開発に取り組んでいます。また、次期経営陣が中心となって、中期経営計画の完遂に向けて進めているところです。次世代に良い形で経営を引き継ぎ、事業を展開していけるよう、今後も頑張っていきます。 写真が5枚あります。1枚目、次期経営陣による経営会議。2枚目、スマートリーセンター前に立つ代表取締役社長加藤木勝也さんと常務取締役加藤木真紀さん。3、4枚目、スマートリーセンター内で行われている医療機器の組み立ての様子。5枚目、自社製品、卓上プラズマエッチング装置。写真終わり。
ピックアップ、公益財団法人、日立地区産業支援センター事業。産学連携等研究開発補助金。外部連携によって行う研究開発や新技術開発、新製品、新サービス開発にかかる取り組みを支援します。対象者、県北地域に主たる事業所を有する中小企業。県北地域は、日立市、日立太田市、高萩市、北茨城市、日立中市、日立大宮市、中市、東海村、大子町。対象経費、委託費、材料費、外注費、専門家等借金、賃貸借料、試作品開発費など。補助上限額100万円、補助率10分の10以内。ピックアップ、公益財団法人、茨城中小企業グローバル推進機構事業、茨城チャレンジ基金事業、新たな市場獲得に向けた海外販路開拓や新技術、新製品開発などの中小企業のチャレンジを支援します。対象者、県内に主たる事業所を有する中小企業、対象経費、技術導入費、知的財産関連経費、調査分析外注費、原材料費、展示会出展費用など、補助上限額、海外販路開拓150万円、補助率3分の2以内、新技術、新製品開発、補助上限額500万円、補助率3分の2以内。問い合わせ、いずれも、日立地区産業支援センター、電話 25-6121。
日立地区産業支援センター。ロゴがあります。HITS、HITS。マークは、H を擬人化し、握手しているデザインです。日立市を含む県北臨海地域を中心とした中小企業を支える拠点施設。住所、日立市西成沢町 2-20-1、電話 25-6121。日立地区産業支援センター。センター長、菊野洋二さん、写真。日立地区産業支援センターは、地域産業の高度化を目的とした中核的拠点施設として、平成11年4月に設立され、地域を支える中小企業の人材確保、育成、新製品、新技術開発、顧客開拓等に関わる支援を展開しています。昨今、人口減少による働き手不足や社会経済環境の目まぐるしい変化、大手企業の再編などによる受注減少といった課題が顕在化し、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しているものと認識しています。そうした中、当センターでは、国、県、市とも連携を深め、柔軟かつスピーディーな支援を念頭に、事業を 推進しています。人材確保につきましては、人材の雇用、事業承継といった課題に対し、各関係機関と連携しながら、地域ぐるみで中小企業の人材活用を後押しする地域の人事部を国の支援のもと、重点事業として推進しています。また、新製品、新技術開発及び顧客開拓につきましては、茨城県の支援のもと、産学連携による中小企業の研究開発の促進を図り、そこで生み出された製品、技術を受注につなげるための営業力向上や海外販路開拓に関わる支援を実施しています。本市の中小企業が100年以上もの長い歳月をかけて培ってきたものづくり技術は世界に誇る確かな強みです。地域経済を牽引し、社会の主役でもある中小企業の皆様に寄り添ったきめ細やかな支援に注力していくことにより、稼ぐ力の向上を図ってまいりたいと考えています。頑張る企業の皆さんを応援します。人材確保、人材育成、ものづくり技術の強化に関する研修、写真、地域大学と連携したインターシップ支援、写真、モンゴル視察ミッション団への参加、写真、副業、兼業による外部人材の活用、写真、当センターが地域の人事部の主体を担い、各関係機関と連携し、経営者の意識改革や技術伝承、事業承継などの課題に対し、人材の観点から各種支援を実施。受注、
顧客開拓、
海外販路開拓、写真、特定の企業からの受注に依存しないコーディネートなどを実施。新製品、新技術開発、オープンイノベーションによる新事業創出、写真、地域の中小企業がチャレンジしやすい環境づくりを支援。
その他、様々な取り組みを行っています。詳しくは、産業支援センター、ホームページをご覧ください。QR があります。
地域の人事部、イメージ、産業支援センター、主体組織は、関東経済産業局よりバックアップを受けて、商工会議所、大学、高等学校、金融機関、関係自治体と連携を取り、若者人材、外国人材、シニア人材、兼業副業人材の発掘、活用検討をし、人材雇用、事業承継が課題である地域企業に対しては、総合的な人材支援を行っています。日立立志塾、志が作る、つなげる成長の場、令和5年度、第15期塾生募集中、日立立志塾では、経営者や後継者として必要となる志を高めること、また、経営者という同じ立場同士でお互いの悩みや課題を共有、解決の手法を見つけ出すといった活動を通じて、一生涯を通じた仲間を作ることを目的としています。写真が4枚あります。いずれも立志塾での活動の様子です。写真終わり。
詳しくは右の QR から。
市も応援します。他にも様々な支援メニューがあるので、 気軽にご相談ください。事業継続力強化計画策定推進支援事業補助金。事業継続力強化計画の策定や、同計画に基づく取り組みに要する経費の一部を補助します。補助上限額150万円。補助率2分の1以内。全国初脱炭素経営支援システム。CO2 排出量の見える化から脱炭素への道筋作り、その進捗を管理するシステムをご利用いただきながら、脱炭素の取り組みをサポートします。県内初、住宅手当支給支援事業補助金、若手従業員が居住する賃貸住宅の賃料を負担している中小企業に対し、経費を補助します。補助上限額36万円、補助率月3万円。全国初、高等学校等新規卒業者就職祝い金。市内の中小企業に正社員として就労を開始し、継続して6ヶ月以上就労している方に祝い金を支給します。支給額30万円。市の支援制度に関する問い合わせ。商工振興課内線775。各制度の詳細やその他の支援メニューなど、詳しくは市ホームページ右の QR をご覧ください。今回の特集記事の作成にあたって、多くの企業、関係団体などの皆様に取材の協力をいただきましたことに深く感謝いたします。取材では司法の枠だけでは表しきれないほどの経営者の思い、ものづくりへの情熱などを伺うことができました。残念ながらすべてを紹介することはできませんが、本市の中小企業の誇りと底力をひしひしと感じました。日立市には今もおよそ300のものづくり企業があり、ものづくりの町日立を支えています。市では中小企業振興に対する中長期ビジョンを示す羅針盤として、日立市中小企業振興基本条例を平成30年に制定し、将来にわたって地域全体で中小企業を支えていく決意を表明しています。これからも中小企業の未来を応援し続けます。広報戦略課。もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク。パート2。住んでいる地域に関わらず、どのコースにも参加できます。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。10月21日、土曜日、中世古代の久慈町を歩く、瀬上川水門を見学後、久慈町の中世古代の遺跡を巡ります。おいしいお土産付きです。久慈交流センター集合8時45分。出発8時55分。久慈川レリーフ。瀬上川水門。久慈城跡。船戸山古墳。聖徳太子の碑。南高野貝塚。写真。9時交流センター解散。12時10分。約 5.5 キロ。申し込み。10月9日祝日から20日金曜日。先着20人。参加料200円。 電話で、久慈交流センター 52-0165 へ。10月22日、日曜日、鳴沢の名所をめぐり再発見。あずき洗い不動尊や鳴沢小学校発祥の地である水浪社小学校跡地などを散策してみませんか。昼食を準備します。鳴沢交流センター集合9時15分。出発9時30分。天神の森。あずき洗い不動尊。水浪社小学校跡。写真。池の川弁天池。鹿島神社。大高山宝当寺。鳴沢交流センター解散。11時45分。約 6.0 キロ。申し込み。10月4日水曜日から18日水曜日。先着20人。参加料無料。電話で鳴沢交流センター 35-5587 へ。10月22日日曜日、諏訪梅林と水戸徳川家ゆかりの諏訪遺跡巡り。水戸徳川家ゆかりの史跡、文化財を訪ねて、秋の諏訪寺を歩いてみませんか。お土産にはおにぎり弁当を用意します。諏訪交流センター集合、9時、出発9時10分、平和台仏舎利塔、東叡山石灯籠、諏訪梅林、上諏訪神社、諏訪神社第2宮、写真、諏訪交流センター解散、11時45分、約 6.0 キロ。申し込み、10月1日日曜日から15日日曜日、先着30人、参加料100円、電話で諏訪交流センター 33-3841 へ。10月29日日曜日、大沼学区の名所旧跡を訪ねてみよう。江戸時代中期に建立された延命地蔵尊や解剖陣や跡などをめぐり歴史を満喫しませんか。大沼交流センター集合、8時50分。出発、9時。金沢弁天公園、写真。解剖陣屋跡。大沼松苗植樹記念碑。横山家の墓碑。諏訪森公園。延命地蔵尊。大沼交流センター解散。12時40分。約 5.0 キロ。申し込み、10月11日水曜日から25日水曜日。先着40人。参加料無料。電話で大沼交流センター 35-8329 へ。11月4日土曜日。爽やかシーサイドウォーク。由緒ある和泉神社に参拝し、水木海岸から河原湖海岸北浜まで歩きます。帰りは BRT に乗ります。参加証付きです。BRT 乗車料金は自己負担。泉ヶ森体育館集合、8時50分。出発、9時。和泉神社、写真。水木浜、河原湖北浜、BRT 移動、泉ヶ森体育館解散、11時50分、約 7.0 キロ。申し込み、10月9日祝日から 30日月曜日、先着30人、参加料無料。電話で水木交流センター 52-3225 へ。11月4日土曜日、テーマは水、昔と今の水事情。南は久慈川河口から北は富士山湧水地まで、古くから水と共に生きてきた坂下地区、その水の今昔に触れてみませんか。住職寺さん、久慈川日立南交流センター集合、8時50分、出発9時30分、上水道沈殿地、富士山調整地弁財天、森山浄水場、写真、大御神神社、日立オリジンパーク、久慈川日立南交流センター解散、14時40分、約 7.0 キロ、申し込み10月5日木曜日から31日火曜日、先着30人、参加料無料。電話で久慈川日立南交流センター 52-3155 へ。11月15日水曜日、地域モビリティによる金沢学区の史跡と太平洋が一望できる山川道路の散策。地元の名所でもある鎌倉時代から続く覚念寺や大山積神社の歴史探訪をしてみませんか。山川道路では紅葉と太平洋の景色を楽しみます。金沢交流センター集合、9時30分、出発10時、覚念寺、伊勢神社、写真、山川道路ウォーキング、大山積神社、金沢交流センター解散、11時45分、約 6.0 キロ、申し込み10月5日木曜日から20日金曜日、先着20人、参加料無料。電話で金沢交流センター 36-3985 へ。11月19日日曜日、中町の歴史を再発見。古都日立発祥の地、近代日立を開いた町、中町。自然に恵まれた山並み、歴史と史跡が多く残されています。コースは変更になる場合があります。中町交流センター集合、8時、出発8時30分、中町町前バス停、バス移動、日光記念館、写真、大王院胸像、大煙突、日立製作所創業小屋跡、日立武道館旧京楽館、中町交流センター着、昼食後解散、14時、約 5.0 キロ、抜粋、申し込み9月10日日曜日から11月10日金曜日、先着80人、参加料300円、電話で中町交流センター 21-5564 へ。
日立シビックセンター日立市民会館多賀市民会館の催し。 A 科学館ミニ企画展示、土からわかる防災のお話。日時10月7日土曜日から来年1月21日日曜日、午前9時から午後5時、場所、日立シビックセンター科学館。内容、土を知り災害に備える知識を身につけましょう。 対象、科学館入館者、その他、企画、制作、名古屋市港防災センター、協力、全国科学館連携協議会、問い合わせ、科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。B、農学ワークショップ、脳から学ぶ、1、面の成り立ちと発声方法、2、美しい姿勢と身体表現、3、和の音色、笛、太鼓、小鼓編、4、舞台の仕組みと役割、全4回、日時、1、10月28日土曜日、2、11月23日祝日、3、12月16日土曜日、午後2時から4時、4、来年2月1日木曜日、午後1時30分から4時、場所、日立シビックセンタートレーニングルームほか、内容、農学を様々な視点からアプローチするワークショップ、料金、1から3、各回1000円、大学生以下、各回500円、4、100円。1から3まで参加できる方は1回分無料。申し込み、10月14日土曜日の午前10時から電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス 24-7970。 C、日立町角小劇場、チーム C2 シンドローム公演、テアトルアッシュ、日時、11月11日土曜日、午後6時開演、12日日曜日、午前11時開演、午後3時開演、場所、多賀市民会館ホール、料金1500円、高校生以下500円。申し込み、多賀市民会館で販売中。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、ファックス 36-6369。D、ギャラリーコンサート、ボリューム7、日時、11月23日、祝日、午後2時開演、場所、多賀市民プラザギャラリー、出演、クレセントムーン。申し込み、10月14日土曜日の午前10時から多賀市民会館かホームページで申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、ファックス 36-6369。E、劇団飛行船マスクプレイミュージカル、僕らのおうち&歌のお姉さんショー。日時、12月13日水曜日、午前10時30分開演。場所、日立市民会館ホール。料金、全席指定。前売り2000円、当日2500円。2歳未満は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞か。申し込み、10月22日日曜日の午前9時から日立市民会館で発売。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、ファックス 22-6633。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。10月のホールの催しの QR もあります。
新型コロナウイルスワクチン接種情報。 9月11日までの情報で作成しています。最新の情報は、市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。令和5年、秋開始接種を進めています。市では初回接種を終了し、最後の接種から3ヶ月以上が経過した生後6ヶ月以上の方を対象に、令和5年、秋開始接種を進めています。また、未接種の方への初回接種も引き続き実施しています。最新の情報は、ワクチン接種、日立コールセンターか、市ホームページ、右の QR でご確認ください。よくある質問と回答。Q&A。 9. 接種券が届かない、なくした場合は A. 次のいずれかの方法で申請することができます。1. インターネットで申請、右の QR。 2. ワクチン接種、日立コールセンターへ連絡。 3. 保健センターで申請。接種券発送スケジュールは、市ホームページ、右の QR に掲載しています。9. 接種後に気になる症状が続く場合は、A. 接種を受けた医療機関やかかりつけ医、茨城県新型コロナワクチンコールセンター副反応相談窓口へご相談ください。電話029-301-5394。毎日、午前8時から午後7時。9. 異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔は？ A. 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、前後2週間以上の間隔を置いて接種する必要があります。インフルエンザワクチンは、コロナワクチンと同時に接種することができます。問い合わせ、ワクチン接種、日立コールセンター、電話、050-3646-5466、ファックス、85-8010。
情報広場。
防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市法電子版。最新の市法はもちろん、市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。20ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。10月16日月曜日から22日日曜日は行政相談週間です。暮らしの中で困っていること、行政に対して望むことはありませんか？行政相談委員による 定例相談を実施しています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、市民相談室、内線566、総務省行政相談センター聞く耳茨城、電話0570-090-110、清掃センターへの持ち込みと燃えるゴミの収集を休止します。施設点検のため休止します。集積所にゴミを出さないようご協力をお願いします。日時、10月19日木曜日から22日日曜日。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353。 10月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、10月22日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期。納期限は10月31日火曜日です。試験民税3期、国民健康保険料5期、介護保険料5期、後期高齢者医療保険料4期。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。来年1月に受診予定の方、申請期限は10月31日火曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。11月に受診予定で申請済みの方、10月10日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。インボイス制度説明会、登録用費相談会。日時、10月24日火曜日、午前10時から11時30分。場所、日立地区産業支援センター。対象、事業者の方、先着60人。申し込み、10月17日火曜日までに、電話で日立税務署 21-6346 へ。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、10月26日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。無料青年貢献相談会。日時、10月28日土曜日、午前10時から午後3時。場所、 多賀市民会館201号室。内容、司法書士、社会福祉士、税理士による成年後見、遺言、相続などに関する無料相談会。申し込み、前日までに電話で、成年後見センター、リーガルサポート茨城支部、029-302-3166 へ。茨城出会いサポートセンター出張相談登録会。日時、10月31日火曜日、午前10時30分から午後4時。場所、水木交流センター。内容、出張結婚相談登録会を開催します。相談会は予約不要です。申し込み、登録会は事前に下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城出会いサポートセンター。電話、029-224-8888。生ゴミ処理機器設置奨励金。生ゴミ処理機器を購入された方に奨励金を支給します。内容、電動式処理機、支給額、購入額の2分の1、上限2万円、1世帯1機まで、密閉式処理容器、コンポスター、支給額、購入額の3分の2、上限3000円、1世帯2機まで、申し込み、申請書などを、直接か郵送で、資源循環推進課、各支所へ。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、資源循環推進課、内線569。国道245号、水木町、上り線の通行規制。通行規制期間、10月上旬から来年3月中旬予定。略図があります。通行規制箇所が示されています。通行規制箇所は、国道245号大三日駅入口交差点北側。図終わり。問い合わせ、県高萩工事事務所。道路整備第1課。電話 0293-22-2224。 10月は里親月間です。里親制度とは、様々な理由で生まれた家庭で育つことのできない子どもたちを自分たちの家庭で養育する制度です。一緒に里親制度や里親のサポートに取り組んでいきませんか？問い合わせ、日立地区里親会、席、電話 090-3535-6942。 ネット予約 OK。 大三日駅坂下地区周辺の移動に便利な乗り合いタクシー南号をご利用ください。運行時間、午前8時から午後4時、平日のみ。運行範囲、坂下地区周辺の決められた停留所間。運賃、大三日駅を除く各停留所間、1乗車400円。大三日駅と各停留所間、1乗車600円。南号について詳しくはこちら、QR があります。予約方法、電話予約、070-4317-5102。平日午前8時から午後3時まで。インターネット予約、右の QR から。問い合わせ、都市政策課、内線、223。 お忘れなく。茨城交通バスカードの更新に伴い、払い戻しや残高の移行が必要です。茨城交通のバスカードが電鉄ハイカードから、イバッピに変更になります。電鉄ハイカードは払い戻しの手続きが必要です。高齢者お出かけ支援事業専用シルバーバスカードは払い戻しはできないため、残高をイバッピに移行してください。イバッピについてはこちら、QR があります。受付期間、10月1日日曜日から来年9月30日月曜日。場所、市内の茨城交通窓口。問い合わせ、茨城交通電話 32-7380。 平日のみ午前8時30分から午後6時10分。都市政策課内線223。
催し、環境を考えるポスター展。日時、10月13日金曜日午後1時から20日金曜日午後4時。小学5年生、6年生、中学生が書いた環境に関するポスターを展示します。場所、日立シビックセンターギャラリー。問い合わせ、環境推進課内線746。女性センター友の会展示発表会。日時、展示発表活動紹介。10月18日水曜日から22日日曜日午前10時から午後4時。発表会、10月21日土曜日午前10時10分から午後3時。場所、ラポール日立。問い合わせ、日立市ラポール協会。電話、36-0554。かみね公園秋祭り。時、10月14日土曜日から11月19日日曜日。遊園地、期間中の土曜日曜日、千歳飴プレゼント、特養券一冊購入につき、千歳飴一本プレゼント、確実先着40人、期間中の日曜日祝日、乗り物タイムサービス、当日発表の対象機種をお得に利用できる。レジャーランド、期間中の土曜日曜日、千歳飴プレゼント、特養券一冊購入につき、千歳飴一本プレゼント、確実先着40人、期間中の平日、乗り物割引デー、乗り物券3枚以上の機種を1枚割引、期間中の土曜日、11月13日月曜日、入園無料デー、10月15日日曜日、ビンゴ式スタンプラリー、オリジナル缶バッジをプレゼント、先着200人、11月5日日曜日、乗り物乗り放題デー、高校生以上2500円、3歳から中学生2000円、入場料別途。11月13日月曜日、朝一40コースター、ドリームコースター乗車無料、先着40人。その他様々なイベントを実施します。詳しくは、かみね公園ホームページをご覧ください。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737。日立の岩石展、日時、10月19日木曜日から 25日水曜日午前10時から午後4時。場所、日高交流センター。内容、岩石展示やロックバランシング体験のほか、10月22日にはストーンペインティング体験や特別講演会5億年前の最古の地層等を実施します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165、平日のみ。奥日立きららの里秋祭り。日時、10月21日土曜日、22日日曜日。場所、奥日立きららの里。内容、ヤマメのつかみ取りや有料ゲームコーナーなど。22日には大抽選会も実施します。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。ふれあい運動会、日時10月21日土曜日、午前9時10分から正午、場所、池の川桜アリーナ。内容、障害のある方と地域住民の方が一緒にスポーツを楽しめる誰でも参加できる運動会です。申し込み、当日直接会場へお越しください。問い合わせ、障害福祉課内線356。シネマサンライズ上映作品。10月19日木曜日まで、怪物。10月6日金曜日から、アナザーカントリー HD ニューマスター版。問い合わせ、シネマサンライズ、電話 32-5805。隣の町から、from 日立大田市、里見かかし祭り、個性豊かな創作かかしが会場を埋め尽くします。ぜひご来場ください。時、10月28日土曜日から11月25日土曜日。ところ、里見ふれあい館イベント広場、日立大田市大中町3417-1。問い合わせ、日立大田市観光物産協会、電話 72-8194。 道の駅日立お魚センター春涼祭、日時10月22日日曜日午前10時から午後4時。場所、道の駅日立お魚センター。内容、マグロ解体ショー、あんこを吊るし切り、地元海産物の販売、県内道の駅、キッチンカーの出店など。問い合わせ、道の駅日立お魚センター、電話 54-0833。盆栽展、日立市芸術祭。日時、10月27日金曜日、午後1時から4時。10月28日土曜日午前9時から午後4時。10月29日日曜日午前9時から午後3時。場所、教育プラザギャラリー A。 問い合わせ、日本盆栽協会日立支部力丸、電話 090-5507-6117。市民ふれあいターゲットバードゴルフ大会。日時、10月27日金曜日午前9時から。場所、諏訪スポーツ広場。対象、市内在住か通勤通学している方。持ち物、ピッチングウェッジクラブ、マット。無料貸し出しあり。参加料500円。申し込み、10月24日火曜日までに、 電話番号、年齢、性別をメールかファックス、電話で、日立市 TBG 連盟、コタト、メール、munyn@docomo.ne.jp、ファックス、42-6551、電話、090-8746-7456へ。吉田忠音楽記念館展望カフェ10月の演奏。今宵はあなたと共に、懐かしの昭和メロディー。日時、10月28日土曜日午後6時開演。出演、ニッチモ&サッチモ、歌謡フォークソングバンド。演奏曲、灘蒼蒼、また君に恋してる、再会、ほか。申し込み、10月16日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。恋の花咲くマッチングパーティー。日時、10月29日日曜日午後2時から4時30分。受付時間午後1時30分から。場所、常陸大宮市文化センターロゼホール。対象、30歳から45歳の独身の男女。素敵なお相手と出会うため、婚活パーティーに参加してみませんか？参加料、男性2000円、女性1000円。定員男女各15人、多い時は抽選。申し込み、10月20日金曜日までに、住所、氏名、性別、年齢、携帯番号、職業をメールで、茨城マリッジサポーター県北地域活動協議会、メール、ibarakimarisapokenpoku1@gmail.com へ。参加決定者には、10月23日月曜日までにメールで連絡します。問い合わせ、茨城マリッジサポーター県北地域活動協議会、河野。電話、090-2467-0207。正午から午後2時。茨城ロボッツホームゲームに抽選で無料招待。日時、11月4日土曜日、5日日曜日、午後3時5分、試合開始。場所、池の川桜アリーナ。対象、市内在住か、通勤通学している方。抽選で、各試合50組100人を招待します。落選してしまった方にも、割引価格でのチケット販売をご案内します。申し込み、10月22日日曜日までに、下の QR から申し込みを。10月25日水曜日に、抽選結果をメールで連絡します。問い合わせ、茨城ロボッツスポーツエンターテインメント。電話、050-1745-6802。青少年のための科学の祭典、日立大会。日時、10月29日日曜日、午前9時30分から午後3時30分。場所、日立シビックセンターマーブルホール、新都市広場、ギャラリー、科学館。内容、県内最大級の科学イベント、学校ではできない自由に遊べる実験、工作コーナーが会場いっぱいに広がります。問い合わせ、 障害学習課内線631デート DV 恋人間の暴力周りで気づいた時にできること日時11月9日木曜日午後1時30分から午後3時30分場所ラポール日立内容デート DV 交際している恋人間で起こる暴力のことに気づいた時周りで何ができるかを一緒に考え理解を深めます講師阿部真紀さんエンパワーメント神奈川理事長申し込み事前に電話で日立市ラポール協会36-0554へ無料託児は11月1日水曜日までに申し込みを晩秋の鉱山電車跡を歩く日時11月11日土曜日午前9時から午後2時小雨欠航好転翌日延期市役所大屋根広場集合上根公園解散コース市役所線路跡桜塚芝内盤上内日立武道館旧共楽館新町上根公園徒歩約5キロ定員30人多い時は抽選申し込み10月27日金曜日までに住所、氏名、電話番号をメールか電話で百年塾サロンメール iki100j@net1.jway.ne.jp 電話 23-9165 へ平日のみ薬剤師さんが伝えたい精神科のお薬のこと。日時、11月13日月曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立保健所2階大会議室。対象、精神科で治療を受けている方と家族、精神科医療機関、支援機関従事者など。先着40人。内容、精神科のお薬について、講師鈴木博道さん、日本病院薬剤師会精神科専門薬剤師、申し込み11月6日月曜日までに電話で、県日立保健所保健指導課 22-4196 へ、平日のみ。介護予防と映画の集い。日時、11月18日土曜日、午後1時から4時。場所、日立市民会館ホール。内容、映画、バーバは大丈夫の上映。介護予防に関する講演、シルバーリハビリ体操の実演。先着1200人。申し込み、10月10日火曜日から11月10日金曜日までに代表者の住所、氏名、電話番号、希望人数をはがきかメール、ファックス、電話で介護保険課メール kaiho@citywi.hitachi.lg.jp ファックス 24-2281 内線215へ6人以上の団体で申し込まれる方はご相談ください
講座百年塾日立を知ろう地域デビュー講座日時10月21日土曜日、1、午前の部、午前10時30分から正午、2、午後の部、 午後1時30分から3時。場所、多賀市民会館小ホール。対象、高校生以上、各回30人。内容、地域でキラキラしている人たちの活動を知ろう。フォーアとディスカッション。1、講師、福地真さん。城の丘縦横ランド副理事長。2、講師、新妻元美さん。合同会社稲妻代表。申し込み、10月16日月曜日までに、住所、氏名、電話番号、参加希望時間帯をメールか電話で、百年塾サロン、メール、iki100j@net1.jwayne.jp 電話 23-9165 へ平日のみ。図書館ボランティアを楽しもう。日時1、10月28日土曜日午前10時から11時30分。2、11月25日土曜日午前9時30分から午後4時。時間内いつでも。場所、南部図書館。対象、高校生以上で南部図書館サポーターに関心のある方。内容、図書館ボランティアの活動の紹介や体験をします。先着10人。申し込み、10月12日木曜日の午前9時30分から直接か電話で、南部図書館、電話 29-1125 へ。タブレットであなたの世界を広げよう。日時、11月10日金曜日、24日金曜日、午後1時30分から3時、全2回。場所、元気カフェ助川。対象、2回とも参加できる65歳以上の方、先着5人。内容、初歩的な操作方法とインターネット検索など、タブレット貸し出しか。申し込み、10月13日金曜日から直接か電話で、元気カフェ助川。電話 050-5528-5138 へ。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。高齢者スマートフォン教室。いずれの回も、午前の部は午前10時から正午。午後の部は午後1時30分から3時30分。何回でも受講か。時、10月27日金曜日。ところ、市役所302号。午前、教室内容。1、初心者安全教室。午後、2、カメラマイナポータル。10月30日月曜日、9時交流センター。午前、3、初心者安全教室。午後、4、ネット検索、マイナンバーカード申請。11月7日火曜日、鳴沢交流センター。午前、5、カメラ、ネット検索。午後、6、LINE、救急受信アプリ。11月9日木曜日、社会福祉協議会、北千恵別館3階。午前、7、カメラ、ネット検索。午後、8、LINE、救急受信アプリ。12月6日、水曜日、豊浦交流センター。午前、9、初心者安全教室。午後、10、ネット検索、救急受信アプリ。12月14日、木曜日、市役所303号。午前、11、初心者安全教室。午後、 12カメラマイナポータル。1月11日木曜日、市役所301号。午前13、LINE、e-tax とは。午後14、ネット検索、救急受診アプリ。各回先着12人、持ち物、スマートフォン。対象、市内在住、65歳以上の方。申し込み、10月12日木曜日から教室番号を電話で、高齢福祉課内線290へ。シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会。日時、11月6日から12月4日の月曜日。午前9時30分から午後3時45分、全5回。場所、市消防拠点施設。対象、50歳以上の常勤についていない方で、全日程参加できて、認定後に地域活動に参加できる方。先着30人。内容、講義、介護予防とリハビリテーションの推進。解剖運動学、加齢と運動器の障害、ほか。実技、シルバーリハビリ体操。申し込み、10月12日木曜日から電話で、健康づくり推進課、21-3300へ。女性デジタル人材育成講座。デジタル分野での就労に興味のある女性を対象に、プログラミング、Python を学びます。また、企業での職場見学も行います。日時、11月14日から12月12日の火曜日、全5回。午前10時から12時。場所、ラポール日立。対象、市内在住か、通勤、通学している女性。定員10人。多い時は抽選。先着5人まで未就学児の無料託児あり。申し込み、10月31日火曜日までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。募集、日立市民科学文化財団職員。採用日、令和6年4月1日。募集人数、5人程度。受験資格、昭和58年4月2日以降に生まれ、高校以上を卒業か、令和6年3月卒業見込みの方。業務内容、各種科学文化芸術事業の企画実施、広報、総務、施設、維持、管理など。採用試験。時、1時、11月19日、日曜日。2時、12月17日、日曜日。ところ、日立シビックセンター。試験内容、SPI3 総合検査、能力及び性格検査。作文、面接。申し込み、10月31日火曜日必着までに指定の履歴書、日立シビックセンターホームページからダウンロードできます。QR があります。を直接か郵送で日立シビックセンター、郵便番号 317-0073、幸町 1-21-1、電話 24-7712 へ。郵送は応募書類在中と明記してください。市営住宅の指定管理者。指定期間、令和6年4月1日から令和11年3月31日、5年間。管理団地数31団地、戸数4049戸。申し込み、10月31日 火曜日までに必要書類を直接か郵送で市営住宅課内線383へ。詳しくは市ホームページをご覧ください。食品ロス削減に関する標語。優秀作品は市ホームページで公表し、市の広報などに活用するほか、市指定ゴミ処理袋に掲載します。申し込み、10月31日火曜日必着までに、下の QR からか、住所、氏名、年齢、電話番号、応募作品、1人3点まで、を郵送かメール、ファックスで、資源循環推進課、メール、recycle@city.hitachi.lg.jp、ファックス 24-5301、内線547へ。日立市観光物産協会の嘱託職員。職種。ウミウ捕獲者。人数2人。雇用期間契約日から来年3月31日まで。更新あり。勤務場所ウミウ捕獲場。ウノパラダイス観覧飼育者中央町。対象捕獲技術の習得伝承に意欲のある方。業務内容ウミウの捕獲飼育者の維持管理、捕獲場見学の対応など、選考、書類、面接、申し込み、11月10日金曜日必着までに履歴書を直接か郵送で、日立市観光物産協会、郵便番号 317-0073、幸い町、1-21-1、電話 24-7978 へ。詳しくは、協会ホームページをご覧ください。QR があります。健康。目指せ8020-6424達成教室。大人の虫歯について。日時、10月31日火曜日。午後1時15分から3時。場所、保健センター3階。内容、歯科医師による講話や座談会。歯科衛生士による口腔ケア指導などを行います。定員20人。申し込み、10月6日金曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。体組成測定会。筋肉量や脂肪量など、体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。時、10月。24日、火曜日、13時から21時。26日、木曜日、9時15分から13時と、17時から21時。27日金曜日9時15分から17時1人15分ところ池の川桜アリーナトレーニングルーム対象18歳以上定員先着94人当日空きがあれば参加可料金1回300円申し込み各実施日の前日までに直接か電話で池の川桜アリーナ電話 35-0767 ファックス 34-1191 へ。
子育て児童手当特例給付10月期の支給日10月13日金曜日問い合わせ子育て支援課、内線338。日立家でリサイクル。1、 牛乳パックの紙すき体験。日時、10月14日土曜日、15日日曜日、午前10時30分から正午、先着50人、午前9時30分から整理券配布。場所、日立へない茨城コープ日立店。対象、未就学児から。小学生までは保護者同伴。料金、無料。問い合わせ、茨城コープ日立店。電話、32-7333。2、エコバッグにお絵かき。日時、10月14日土曜日、15日日曜日、午後2時からと3時から、各回定員10人、場所、無印良品日立へ、対象、未就学児から、小学生までは保護者同伴、料金、エコバッグ作り、300円、材料費、問い合わせ、無印良品日立へ。電話、87-9512。日立水ロケット大会。日時、10月28日土曜日。午前9時から正午。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、市内小中学生。小学3年生以下は保護者同伴。先着30人。内容、自作の水ロケット、ペットボトルロケットの飛距離、滞空時間を競います。写真、申し込み10月26日木曜日までに電話で日立理科クラブ 24-3104 へ。火曜から日曜日の午前10時から午後4時。親のための読み聞かせ。講座とミニお話し会。日時、11月2日木曜日。午前10時から11時30分。場所、多賀図書館1階お話し広場ふわふわ。対象、0から6歳のお子さんと保護者。内容、読み聞かせのための絵本の選び方や読み方などを学び、親子でお話を楽しみます。講師、鈴木智子さん。お話し会ボランティア。申し込み、10月13日金曜日の午前9時30分から直接か電話で、多賀図書館、33-2655へ。ハロウィンを楽しもう。日時、10月26日木曜日から28日土曜日。1、午前9時30分から11時30分。2、午後1時30分から3時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、未就学児と家族。各回先着10組。内容、ハロウィンの飾り付けをした館内でハロウィンごっこを楽しみます。申し込み、10月13日金曜日から直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。多賀図書館でハロウィン。日時、10月28日土曜日、29日日曜日。場所、多賀図書館。対象、4時から。内容、多賀図書館のテーマカラーである緑色のものを身につけてきた方にプレゼントを用意しています。ハロウィン関連の本の展示、貸し出しも行います。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。幼稚園、 認定こども園1号認定、来年4月入園の園児募集。幼稚園の利用や認定こども園で教育部分の利用を希望するお子さん、1号認定を募集します。QR があります。日立市立幼稚園認定こども園。対象、市内在住で来年4月1日時点で4歳5歳の子。願書、10月3日から各幼稚園認定こども園で配布。申し込み、11月1日水曜日、2日木曜日に直接入園を希望する幼稚園認定こども園へ。問い合わせ、各幼稚園認定こども園。子ども施設課、内線341。私立幼稚園認定こども園。対象、来年4月1日時点で3歳、4歳、5歳の子、入園時に満3歳の子、満3歳になってから入園。願書、各幼稚園、認定こども園で配布。申し込み、直接入園を希望する幼稚園、認定こども園へ。問い合わせ、各幼稚園、認定こども園。募集人数は、裏表紙24ページをご覧ください。来年4月から、保育園、認定こども園、保育部分、家庭的保育事業所などに預けたい方へ、入園相談は、10月16日月曜日から行います。詳しくは、9月20日号司法課、市ホームページをご覧ください。QR があります。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。日高交流センター、ドリームバレーボールクラブ、毎週土曜日12時から15時、無料、五島、電話、090-3234-3626、中小路交流センター、ひまわり、骨盤体操、第2、第4月曜日、13時30分から15時、月2000円、村田、080-5198-1036、大久保交流センター、いけばな桜の会、第1から第3金曜日、18時から21時、月2000円、花代別、各会1300円、ぬかが、090-7818-0075、大沼交流センター、ヨーガアジサイ会、第1から第3金曜日、13時30分から15時、月1000円、関根、35-2195、水木交流センター、シャーンティ、ヨガ、第1から第3金曜日、10時から11時30分、月1200円、佐川、070-8567-1508、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。9月19日現在、基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。 出荷制限指示などの状況。三つ目、県ホームページ、野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111、 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日8月1日から9月11日。区分小学校測定値の範囲 0.039 から0.090。中学校 0.036 から0.083。特別支援学校 0.057。認定子ども園、幼稚園、保育園 0.035 から0.087。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。令和5年9月15日。測定場所、中央図書館。測定値 0.036。西部支所 0.035。消防本部 0.035。中小路小学校 0.039。大沼小学校 0.045。久慈中学校 0.047。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。幼稚園、認定子ども園、1号認定。来年4月入園時募集人数一覧。幼稚園の利用や認定子ども園で教育部分の利用を希望するお子さん、1号認定を募集します。所在地、電話、募集人数の順に読みます。私立認定子ども園、石町、十王町医師、3447-1、39-5250、満3歳児、5、3歳児、5、4歳児、若干名、5歳児、0、中央幼稚園、保育園、十王町友部、566-1、39-2613、満3歳児、若干名、3歳児、30、4歳児、若干名、5歳児、0。小木津幼稚園、伊佐五沢町、364-9、42-2029、満3歳児、6、3歳児、30、4歳児、若干名、5歳児、若干名。子供の家、日高町 1-14-11、43-6494、満3歳児、0、3歳児、2、4歳児、2、5歳児、0。成児園、助川町 1-16-1、24-5111、満3歳児、若干名、3歳児、30、4歳児、0、5歳児、若干名。東鳴沢幼稚園、東鳴沢町 3-16-8、35-7539、満3歳児、若干名、3歳児、22、4歳児、5、5歳児、0。大久保幼稚園、大久保町 4-10-7、33-2274、満3歳児、5、3歳児、25、4歳児、若干名、5歳児、若干名。 多賀桜、東金沢町 4-2-1、59-3355、満3歳児5、3歳児9、4歳児若干名、5歳児若干名。学びの森若葉園、森山町 1085-1、33-8822、満3歳児と3歳児で8、4歳児若干名、5歳児若干名。水木若葉幼稚園、水木町 1-20-12、52-5991、満3歳児と3歳児で5、4歳児若干名、5歳児若干名。未来園、大三ヶ町 6-11-1、53-9411、満3歳児0、3歳児35、4歳児若干名、5歳児0。助川幼稚園、諏訪町 1-14-6、33-1736、満3歳児3、3歳児15、4歳児12、5歳児0。私立幼稚園認定こども園、櫛形十王町医師本郷506、39-3221、4歳児30、5歳児若干名。大沼東金沢町 5-6-6、37-3755、4歳児30、5歳児若干名。宮田認定こども園、本宮町 2-10-22、22-3953、4歳児14、5歳児若干名。花山認定こども園、金沢町 2-10-23、36-2673、4歳児14、5歳児若干名。田尻幼稚園は園児の募集をしません。私立幼稚園、日高町 2-10-10、42-4536、満3歳児12、3歳児35、4歳児若干名、5歳児若干名。ひばり、城南町 2-7-22、22-7302、満3歳児5、3歳児10、4歳児5、5歳児若干名。池の川、中鳴沢町 2-8-29、35-6872、満3歳児10、3歳児20、4歳児15、5歳児10。諏訪薫、多賀町 5-8-4、33-3197、満3歳児4、3歳児32、4歳児若干名、5歳児0。杉の子、東大沼町 2-13-22、36-1486、満3歳児2、3歳児3、4歳児3、5歳児0。めぐみが丘、森山町 2-20-9、080-1185-7537、満3歳児3、3歳児4、4歳児4、5歳児2。三つ葉、石名坂町 1-10-3、52-2745、満3歳児12、3歳児2、4歳児3、5歳児若干名。もみや、もみや町188、53-6578、満3歳児0、3歳児18、 4歳児、2、5歳児、若干名。募集人数は在園児数の状況により変更することがあります。対象、申し込みなどの詳細については、21ページをご確認ください。台風13号に伴う豪雨被害に係る問い合わせ先一覧。各種相談や市税、保険料の減免などの申請手続きを受け付けています。お気軽にご相談ください。詳細は市ホームページ、右の QR などでご確認ください。台風13号に関する相談窓口、専用ダイヤル 050-5528-5140、 期間午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日は午前9時から午後5時、祝日は電話対応のみ。場所、市役所本庁舎101号会議室。相談内容、災害ごみ、住居の被害、土砂、流木、道路の損傷、家屋の消毒、健康相談、罹災証明書、支援制度など。市税、保険料の減免など。内容、担当課、連絡先の順に読みます。固定資産税の減免。資産税課、土地、内線231、ファックス 25-1123、家屋、内線233、ファックス 25-1123、焼却資産、内線385、ファックス 25-1123、市税の徴収猶予、市県民税、固定資産税、軽自動車税など、納税課、内線259、ファックス 25-1123、国民健康保険料の減免、一部負担金の減免、国民年金保険料の免除、後期高齢者医療保険料の減免、一部負担金の減免、保険料の徴収猶予、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、いずれも国民健康保険課、内線206-205、ファックス 22-5116。介護保険料、介護サービス利用料の減免、介護保険課、内線216、ファックス 24-2281。障害福祉サービス等利用者負担の減免、障害福祉課、内線356、ファックス 22-3011。特別児童扶養手当の所得制限の緩和、障害福祉課、内線458、ファックス 22-3011。保育料の減免、子ども施設課、内線309、ファックス 22-3011。児童扶養手当の所得制限の緩和、子育て支援課、内線282、ファックス 22-3011。災害見舞金、災害援護資金の貸付、いずれも福祉総務課、内線391、ファックス 25-1123。災害ごみ搬入手数料の免除、災害ごみの持ち込み、清掃センター、電話 24-5353、ファックス 24-5356。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859、 https://www.
www.city.hitachi.lg.jp/。
9月1日現在の人口世帯数166,514人、前月比マイナス175、男83,046人、マイナス85、女83,468人、マイナス90、76,842世帯、マイナス71、自然動態マイナス154人、社会動態マイナス21人、8月の出生数50人。以上で声の広報地方日立令和5年2023年10月5日号ナンバー1753を終わります。音声役日立リーディングサービスグループでした。